最大者の夜
ヘルス。
ヒラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
さあ、近いに癒したゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、あれですよ、もう、もう、コミケ、冬コミ、初日が明けて、
はい、
皆さん、スペースに来ていただいて、新刊お買い上げ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にね。
お疲れ様。
はい、もう、本当にもう、そうだったですよ、もう。
出ましたか。
もう出ましたね。
よかった。
完売で。
もう完売でしたわ。3部しか吸っていかなかった。
弱気。
10時5分にはもう完売してました。
もう完売しましたよ。もう本当にもう。ね。本当に。ということでね。
はい。
どうします？2日目とね、
はい。
最終日残してますからね。
はい。
はい。
というかまあ、今回が年内最後の更新です。
うん、はい。あ、そっか。
そうですよ。
はい。
はいはいはい。ちょっとね。年末進行ということで、
はい、
ちょっと早めの収録になってますけれども、
はい、
新刊はちゃんと出ました。
出たんですね。よかったよかった。
A パート丸々カットの可能性もあるから。気をつけろよ。
ここの喋ったことが全部。どうします？当日大寝坊して。そもそもスペースにいないとか。
うわ怖えな。やだなそれ。
日賀さんしかいねえじゃん。
なんで日賀さんもなんでみたいなね。
いやまあね何が起こるか分かりませんから。
まあまあそうですよ。
はい。
う
ん、ただまあ大丈夫でしょう。
はい。
ね。
うん。
大丈夫なように
無事に頑張りましょう、はい。
この収録が終わってあと2日が勝負だと思ってますから。
はい、バッタバタだな。
バッタバタですよもう。僕バイトはもうちょっと早めの仕事納めしちゃいましたからね。
うん。
いいですね。
はい。もう出れないの？
はい。
はい。
いいですね。
はい。ただ、鋼の意志で。
いいことですよ、
ね。うん。
まあでもね、
はい。
そんな感じで、
はい。
まあちょっともう本当、まあ、あと1日2日でね、もう年も越すということでですね。
そうですね。
はい。
2018年。
はい。
平成が終わるわけですな。
そうですよ。平成が終わり。
はい。はい、
そして、今期、アニメも。
はい、
終わるということでですね。
はい。
はい。じゃ今期アニメの花火、今期アニメの花火をしていきましょうか。
はい。
下から見るか。
もう一つ注釈言うと、結構朝早い収録なんです
ね。朝早い。今日朝早いでしょ。
いろんなの朝から入りますから。
いいでしょ
う、はい。ということで、はい、今期アニメ。じゃあまず何の話からしたいかというと、
はい、
私的にはちょっと、
はい、
ゾンビランドサガの最終回の話
をした
いなということなんですけれども、
はい、僕まだ見てないです。
あら、
あら、
はい、
マジっすか。
マジで見てないです。ここには見てないです。
どうします？え、マジっすか。
はい。
じゃあ俺とドイツ喋るけど大丈夫？外出てる？
いや、なんでそこ僕なんとなく知ってますよ僕。
まあ、本当ですか。
確かにね、俺もちょっとその日は朝帰ってきてからなんですけども、
はいはい、
やっぱりうっかりツイッターとか見ると、
はい、
もうだってトレンド1位になってましたから、
はいはいはい、
で、あ、これちょっとうかつにネット、はいはい、ツイッターとか見てたらネタバレ踏んじゃうと思った。
僕基本的にネタバレ OK な人なので、ネタバレあった方がむしろ助かるぐらいの人なんです。
な
ね、僕
そんなにトレンドになるほど騒がれてたんだ。
いや、でもやっぱり最終回はちょっと騒がれた感じですね。まあ、
よかったですね。かっこよかったですね。
はい。うん、まあ、ちょっとたどるとね、その、はい、桜が、
はい、
まあ、生前の記憶を思い出しまして、
はい、
で、代わりにフランシュシュの記憶を、うん。
ゾンビになってからの記憶を。
記憶がない。失われてしまって。で、そのタイミングで、まあ、でかいホールの、
はい、
唐津市ふるさと会館アルピノでの、
はいはいはいはい、
ライブを控えてるって状況、はい、
その前からまあ決まってたやつですね。桜ちゃんがテンション上がって
た。もうめっちゃ一生懸命頑張ってたんですけども、うん、もうそれすら、自分がアイドルだってことすら忘れて、
う
ん、
で、ただもう自分がその過去にいろいろ運が悪かった、
うん、
まあ、本人曰く持ってなかった、うん、持ってなさ、
うん、
で、そのフランシュ氏に迷惑かけるのが怖いみたいのがあって、
うん、
練習参加とかもなんか根っこにそういうのがあって、
うん、
二の足を踏んでたんですね、
うんうん、
ここでこうでもやっぱり良かったのがタエちゃんじゃないですか。
伝説の山田タエ、
伝説の山田タエ良かったですね。
いや、最高でしたね、
うんうん、タエちゃんがもう全然自我は目覚めてないはずなんですけど、うんうん、一番こう桜に対して、
うん、
何かこう
で、あの、キノコルームみたいなところに引きこもっちゃうんです
キノコルームって言うんですか、
チュンコちゃんのね、
キノコが生えたあの部屋のことを、
はい、あの、椎茸の栽培場みたいな。あの言われ方になってますけど、うん、はい、
でも補強したから、私が直した時に補強したから、うん、破れないですよって言うんだけど、うん、窓からバリンってタイちゃん入って、
タイちゃんが来て、
タイちゃんがもうガーッと振り回して、そのなんか
レンススタジオみたいなところ
に連れて、今度はタエちゃんが教える立場になって、こうやるんだよみたいな。
ずっとさくらがもうタエちゃんの手を取り足を取り、うん、
やってたので
、あの踊れるようになったら、ああタエちゃん踊れるようになったみたいなこと言ってた感じで、うん、あのタエちゃんがさくらにこう何ですかね、教えるというか、
はいはいはい
はい、はいはい、あの辺良かったっすね。も
うかなり闇落ちしてて、うん、全員泣かしちゃうぐらい、一、
うん、
人部屋に引きこもっててみんな寝てて。でもやっぱ気になるから声かけてくる、
一人一人行くんだ
よね。まあなんかちょっと夜風に当たってくるみたいな感じで行くんですけど、
それが一つ前か、11話か、
前ですかね、みんな泣いて帰ってくるんです
よ。何が、
いやもう全然あの聞く耳を持ってないから。
なんで私がやらないといけないんですかみたいな感じ。
最終回も中盤でそのタエちゃんのそれがあってスタジオで、でみんなもなんかこう、あこれで桜が復活したみたいな感じで、うん、わーって喋って一緒に頑張ろうって言ったら、うん、一つそこでもまだ闇落ちしてて、はい、そういうの辛いんですけど、
迷惑なんですよね。迷惑なんです
よ。そういう感じになってて、で、そこで、今度あれですよ、夕霧さんです。
夕霧さんが、またビンタ。
ビンタ。
ま、その前の、その一人ずつ泣いて帰ってくる時の、夕霧さんが最後満を持して、バッチバチの花魁の格好をして、ガッて上がってくるんですよ。パッて見たらいないっていう
一人だけ説得できなかった
のもありつつで、うん、もうバチンいつもビンタをして、
でなんか、ね、要はさくらさんがいて、さくらはんがいて、うん、いなくて成功するステージよりもさくらがいて、うん、失敗するステージを自分たちは選びたいみたいなことを、やっぱ精神的支柱ですよね。
なるほどね。
もう、いないと意味がない。
はいはいはいはい。
で、そこに今度だから生前の桜が憧れてた存在である愛ちゃんが、私は失敗したり後悔したりすることを全然ダメだと思わないって、生前の桜が多分テレビかなんかで聞いた。
インタビュー動画みたいなね。そういうの言ってたんです
よ。で、それでようやく練習に復帰するような気持ちになるんですよ。
もともとそのオーディション受けに行く第1話の冒頭も、その何やっても持ってなくてダメやったから、っていう時に落ち込んでた時にその愛ちゃんの動画を見て、私はその失敗も全て糧になるから、そんなんじゃ落ち込まないみたいなのを見て、私も頑張ろうって言ったところで車に轢かれてるから、やっぱり持ってねえんだっていうのがあったんですけど。
で、練習したら、やっぱりその前の方で空回りするだけ練習してたから、体は覚えてるんですよ。で、なんとか、なる、これで大丈夫だ、見たくなったんだけど、やっぱり桜はどっかで、持ってないから、またなんか起きるんじゃないか。
明日頑張ろうって思ったら、レッスンスタジオの鏡が割れたりとか。
もう、たたりだ
あの鏡割れるって相当ですよ。
でも、その時に、
さきちゃんが。
さきちゃんが、バーンって鏡は殴って、ひび入っちまったな、みたいな。
なるほどね。
フォローみたいな。
で、ところがですよ、ライブ当日。
はい。
佐賀県ですよ。佐賀県なのに、はい、歴史的な大雪に見舞われまして、はい、ものすごい積雪になるんですよ。
はい、まあまあ、日本海側ですからね。
はい、で、まあ、桜もまた、ちょっとこう、ああ、やっぱり、みたいになるんですけれども、ここでまた今までこう、なんですか、まあ、ゲストキャラというか、
はい、
おのおのメンバーに絡んできた、例えば、はい、リリーのお父さんとか、パピーとか、
はいはいはい、
あと暴走、レディースの子たちとか、
はいはいはい、子供たちとか、
うん、みんな来るんですよ。老人ホームの。
ああ、はいはいはいはい。
で、みんな来て、来てで、そこでライブが始まるんだけども、うん、また今度、屋根に積もった積雪みたいので、
もうステージボコーンって建物自体が崩壊して、
どんな建物なあれ
意外と安物心なのかなでもね、そこ良かったのは、それでやっぱりビクってなって、さくらが、メイン、自分のメインのとこ歌えなくなっちゃう、
はいはいはいはい、
ってなって、それをみんなが 歌をフォローして、
あー、はいはいはい、
夕霧さんがねウィンクするのよ、ね、桜に、うん、やっぱいいわ夕霧さん、ちょっと今また夕霧さんが出てきたん
だ俺の中で、
うん、まあでそれで最後まああの本当にでもステージが、
う
ん、
照明も全部、
うんうん、
もうなんか無音になって、
はいはいはい、
みんなもう下敷きみたいな
そうですよね。
でもそこで他のメンバーがアカペラで歌い出して
手拍子を始めるんですよ、
うん、あそうだ辰巳さんが
手拍子でも中止だみたいになんですけど止めて手拍子始めたら、うん、お客さんも手拍子始めてそれに対してアカペラでみんな歌い出して、うん、
でアカペラでみんな歌ってさくらの歌い出しのところをみんなで待つのよ、うん、でそこでさくらが歌って音響も復活してライブが始まるんだけど、あのライブよかったよね、
めっちゃかっこよかった
よね、うん、すっごいよかった、
バチンってこう始まる、
はいはいはいはい、
いやあれはちょっと最終回としては、
うん、かっこいいライブでしたねあれは。
でね、
はい、
もうこれは野暮なこと言っちゃいますけれども、
野暮、
はい、やっぱりもうこれ完全に2期あります、
うん、
あります、
はい、あります、
もうそんな感じでした。まあ、うん、例えば未回収の部分とかもいっぱいあるんですよ、うん、
あ、
例えばなんですけど、
はいはい
はい、じゃあ桜の過去は一応分かったけれども、うんうん、例えば夕霧さんとタエちゃんの過去は
ないです、ね、
がっつりはやってない
です、ね、
しかもだって辰巳さんが、
そうなんです、
うん、
はっきりとは明言はしないんだけど、うん、回想シーンがあって、
うん、
まあこれは辰巳さんがおそらく、
うん、
同級生だったんですよ、桜と
桜の、ああはあはあはあ、
で辰巳って名前でしょ、
はい、
その回想では乾くん、うん、君って言われてる、
うん、
ほん
でこれ考察とかをいろいろ見たら、
うん、
要は方角なのよ、辰巳の反対が犬、犬と
辰
巳、
ね、
はい、
ああはいはいはいはい、
でおそらく正反対の性格なのよ、
うん、
今の辰巳さんのアッパーな
感じ、うん、あ、
本当の多分乾くんは
回想シーンも CD 落として拾ってくれてありがとう乾くんっていうだけ、
そうそうそう、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、で多分あれアイアンフリルの CD なんだよね、シルエット見ると、
そうですね、
ジャケットのシルエット見ると、はいはいはいはい、でまあそういうのもあったり、だからまあグラさんはもしかしたら顔を隠してて
目
を見るとバレちゃうんじゃないかと、はいはい、あとはまあそのアイアンフリルの子たちが、まあ愛ちゃんが元
々、はいはいはいはい、
そのライブがね、フランシュシュのライブがネットで配信されてるんだけど、はい、それを見てんの、
うんうん、
でうんみたいな感じになって、愛ちゃんじゃないかっていうのをちょっと気づいたシーンもあるし、
はーはーはー、
あとそれは
C パート、
C パート本当
もう
エンディング終わって、
まあ、
特殊エンディング終わって、
はいはいはい
はい、もう CM になってるから、
うん、
こっちはもう完全に、う
ん、あ、これで終わり
か、いろいろ回収してなかったけれども、うん、まあこれはでもいいもの見れたと思ったら、
うんうん、
CM 明けにほんと短い C パートがあって、うん、そこで雑誌、佐賀人、地方紙、
はい、
佐賀の地方紙の佐賀人の記者が、愛ちゃんと純ちゃんとリリーの写真と、うん、生前の3人の、要はタレント活動
をした3
人を見て、んっていうので終わるんですよ。
はあ。
これはどういうことだみたいな感じで
終わる。はあはあはあ。
こっちのセリフだよ。
そう
どういうことだよ、それ。
これはあるでしょ
う。僕、これツイッターで見たのは、次回作がある、あるみたいな思わせぶりな伏線を最後に出すだけ出して回収しないのがゾンビ映画あるあるって見ました。
ああ、なるほどね。
ちょっと待てよ、お前。お前も、最終回見てないの来るんじゃないよ何、まあ、俺たちのテンションに水差して
る僕もでもあれはあれで終わるっていうのもいろいろ想像させる終わり方ではあるなとは思う、
いやでも
でも期待はしちゃうな、
期待はしちゃうな、いやなんだかんだでゾンビ映画続編あるよ
そうです
バタリアンだって、
何ですかそれは
バタリアンって昔あった、
バタリアンあったのよ、ゾンビ映画が、
おバタリアン
ですか、おバタリアン、その元になった、
元になったやつ、
元になったゾンビ、
いや分かんない、新メンバー来ますよ、ゾンビの、
ゾンビの、
ゾンビの新メンバー、新しい死体が、
アズニャみたいな
後輩で言うと、
後輩キャラ、いやでもちょっとこれは良かったっ
すね、いい最終回でしたね、
うん、でもやっぱダンスシーンいいね、
いや良かったです、すごい、
やっぱ細かいで、みんな揃うところも、
うん、
よく見ると多分ねピタッとじゃない感じがするんだよね、
ああ、
はあ、みんな思い思いの、うん、揃ってはいるんだけれども、
うんうん、
なんか機械で全部 CG で揃わせてるっていうよりは単独の動きを作ってそれを合わせてるような感じがする、う
ん、なるほどね、
タイちゃんなんでずっとフラフラしてる感じ
で、そうそうそう、
あ
でみんながこうなんていうの揃いじゃなくて、うん、 入れ替わったりしてフリーになったところ
を見ると、
ちょっといいなと思うね。
やっぱあともう曲もやっぱりその、うんうんうん、その主人公に合わせた歌詞だったりする
から、うんうん、あじゃあ
今回のも結構
最終回も新桜用の曲みたいな感じ。
あれ新曲じゃなかったかな。
蘇、ま
あ、
れ、
蘇、うん、れ。
ああうん。うん、
いやでもちょっとねこれはやっぱりでも期待しちゃいますわ。
うーん、もう一回見直すだろうな俺、うん、一から。
ああまあ確かに最終回まで行って、
うん、
そうか初回から見るとまた。
そうですね、う
ん、いやでもちょっとこれはね良かったですよ、うんうん、ゾンビランドさんは、うん、
はい、
もう今の段階で誰か見たくまた考えちゃうもんね。
そうですね。
ああなるほど。
結構また夕霧さんが、
うんはあ、うんうん、
え、夕霧さんでしたね。
夕霧さんです
よ。いや、この間、純子ちゃん。
あ、純子ちゃん、あ、そうか。
純子ちゃんがっていう、今、純子ちゃんと、夕霧さんの二強だから。
あー、なるほど。
馬券で言うと俺、四号を買ってるから。ねえ、
まあ、いい最終回でした。よ
かった。
うん、
ぜひ、2期お願いします。マッパさんお願いします。
2期か、まあ、ね、劇場版か、とかね。
劇場版ありそうだな。
なだったら俺抗議活動するわ。
怖っ。やめてくださいね。俺ら止めますよ。さすがに。
そうです。
マッパの前で、マッパで。
やめなさい。
やめなさい。
あのちょっと過激な動物保護団体みたいな感じで。
僕、それやったら、この音声データ削除してもらいますからね。
僕らいないことにしよう
よ。いないことに。一人で俺が。
ずーっと喋ってる頃に。
いやまあそんな感じでね、よかったっす。
はい、
マサイさんどうすか。
僕はどうしようかな、うん、じゃあこれ最終回をまだ僕は見てないんですけど、
はい、
隣の吸血鬼さんのヴァンパイアハンターが出てきた回が、ヴァンパイアハンターがポンコツで良かったなっていう。
めっちゃ可愛かった。
いやあの世界観にヴァンパイアを、うん、要は倒すというか、うんうんうん、やっつけに来る存在っていうのはやっぱり見てる側からしても、
うん、
これは、うん、この世界が崩れてしまうのではないかみたいな、ちょっと怖さもあって、うんう
ん、はいはい、
でも、にしては、9話とか10話とかでしたよ、確か出てきたのは。
うん、そうそうそうそう。ラスト3話くらいで出てきたと
か。このタイミングで出てくるみたいのがあって、うんうん、どうなるんだろうなと思いきや、うん、まず、家の前で、お腹ペコペコで倒れてるってとこから始まったのが、ああ、すごいな。
いいな。
いいなって思いましたね。
完全にヴァンパイアハンター本業にしてんのかね。
しかも、ヴァンパイアハンターになろうと思った理由が、おじいちゃんが、実はヴァンパイアに血を吸われたかなんかで、ヴァンパイアになってしまった、うん。それがおじいちゃんになってからだから、ずっと腰が痛いまんまだ。
その恨みが。
どんな恨みだよ。
小さいな。まあまあ、本人にしてみればでかい話かもしんないけど。
う
ん、
それをまあ、家に止めてあげようみたいな。
うん、
もう夜も遅いしみたいなこと、うん。でもまあ、私がその人間のふりをしてれば大丈夫だからみたいな感じ。まあ、ことごとくバレないですよね。
うん、まあね。
棺があって、これは、部屋に入っちゃって、棺はこれはと思ったら、中から抱き枕が出てきて、うん、これ
入れ物だって。
高級抱き枕
入
れだみたいなこ
と。ないよ、そんな。
そしたら、そっかってなって。
いや、ソフィーのごまかし方も可愛かったんだよな。私は人間だ。毎日米を食べていると。
人間はそんなこと言わない。人間の証拠出すのにそんなこと言わないからね。
いやー、人間っぽさをなんか出そうとしてる二人みたいなのがすげえよかったですね。
はいはいはい。
で、まあそこでも、でも最終的になんとなくバレるんですよね。
うん、
ヴァンパイアハンターがなんか、キーホルダーかなんか落としちゃって、それを拾おうとしたソフィーが、その、日向の方に出ちゃって、ちょっと手が消えかけるみたいなのがあったんですけど、それ見て、ああ、でも昨日一晩はあんだけ優しくしてくれたみたいな感じで、ヴァンパイアにもいいやつはいるんだなってなって終わるっていう、いやー、ゲストキャラにするにはもっもったいなかったですね。
あれはね、あれももう毎週出てくりゃいいんだよ。
ね、
一緒に遊び行きゃいいんだよ。
あと、見た目はすごくタイプでした。
いや、その報告大事ですよ。
あのショートカットの感じ。
そうそうそうそう、
おっぱい小さいの気にしてたりね。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
あれ可愛かったな。
みんな砂糖菓子だからな。
本当に。
いや、よかった。敵じゃなくてよかった。
うんうんうん、
あの世界観で敵いらないよ。
いらない。戦いいらない。
ね。
いや、そうそう。
っていうかね、戦うわけがない。
だから戦うんじゃねえかと思ってヒヤヒヤしたんですけど、戦わなかったよかった。
うん、いやいやいや、はい、いいっすよね。
ね
じゃちょっと、別角度の甘々の話していいですか。
はい、
甘々、はい。
ほら、耳が見えてるよ。
ああ、はい。
やっぱ、 かわいっすわ。猫耳男子かわいっすわ。
猫耳男子、
はい。いや、結構ラストはね、ラストの何話かはね、日本に来るんですよ。まあ、中国舞台ですけれども、うん。日本に来て、で、その旅行中に、結構ね、俺はもうこれ、まあ、ソフトBLの域まで行ってんじゃないかなってくらい、そのダイスって方が、妙恵の、なんかもう、気持ちにちょっと気づかされるみたいな、とこもあったりして。
気持ち
なんかね、なんか日本に来てたら、妙の、その耳族の親戚のジャンってのにばったり会って、で、いろいろ喋ってたら、二人だけの時に、ダイスさんって妙のこと好きでしょみたいなこと言われた時に、うん、うわっっていうなんかこう自分の中での衝撃を受けるみたいなのがあって、うんはい、そっからこう、ラストに行った時に、なんか花火を日本の花火を2人で浴衣着てて見るんですけれども、はい、その時になんか怖いもう一人には戻れない一人に戻るのが怖いみたいなことをずっと思ってて、うん、なんか昔は一人でいることがもう唯一得意なことだったのにもう一人には戻れないなっていうのをずっと思ってて、
うん、
思わず妙の手を握るんですよ。
思わず、うん、
で、でそれで妙も握り返してっていうような感じで終わるんですけども、これはねやっぱちょっと中国漫画の今のポテンシャルはちょっとこれはなかなか侮れないなっていうぐらいね、
う
ん、甘いラストでした。まあ、もちろんちょっとそこにね、ずっこけみたいなの
がある
ね。
はいはいはいはい、
はい。はいはいはい。いや、ちょっとね、ホラ耳はやっぱり何がすげえってね、やっぱ村瀬歩さんの声の力はすごい。
ああ、
うん。大好きな。
大好きな。あれも女の子の声だよ。
まあね。
女の子のキャラもできるよ、あの人。
まあ、まあ。
ボーイッシュな女の子の声ができ
る。ああ。うん
あれはすごい。
あれはすごい。
はいはいはい。まあ、ということで、はい、とりあえず、こんなもんですかね。
そうですかね。
はい、とりあえず、年内の今期話は、
はい。
はい。まあ、年明けでも多分、
はい、
やります
よね、まだやってるとは思いますけれども。
はい。
はい、大丈夫ですか？
また来週も、ね。
はい、また来週もっていうことで、
はい、
年明けてから。
はい、
で、この後はですね、B パートは、
はい、
ちょっとやっぱりまあ、年内にこの話はしておきたいなっていうことでですね、
はい、
もう来期、
はい、
まあ、2019年の冬アニメ、
はい、
こちらの期待作を、ちょっとまたいつものように、
はい、
語ってみたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。2019冬アニメ期待作を語ろう。はい、ということでですね、
はい、
もう本当にあっという間にまた、新規アニメがやってまいりますけれども、
はい、
早いですね。だってまあ正直言うとこの収録時点で見れてない最終回のもね、
山ほどありますからね
、はい、はい、じゃあその辺まあそういうのも残しつつも、
はい、
またちょっと来期のアニメに目を向けたいと
思うわけですよ、ね、
はい、とりあえずじゃあ俺から行きましょうか。またなんか時間の許す限り、
はい、
よりじゅんぐり、はい、喋っていきたいと思います。ちょっとやっぱね気になるのはね、
うん、
まあこれもさっきもゾンビランドさんが、ま、マッパさんの作品と言ってましたけれども、
はい、
これもちょっと、マッパの仕事ということでですね、
はい、
手塚先生のドロロ、
ドロロ、
ああ、うん、そうか、
これはちょっとねやっぱ見たくなりますね。結構あれ番宣もね、早い時期から。
うん、そうですね。
うん、なんかバンバン打ってて。で、ちょっともう、絵のクオリティもかなり、
うん、
うん、高いんでね、ちょっと見てみたいなと思ってますね、これは。
原作というか、読んでないんですよね。
あ、なるほど、なるほど。あのね、原作はね、これ実は、手塚先生の作品では、実はあまり、その当時、
はい、
売れた作品ではないんですよ。確かね、正しい情報じゃなかったらごめんなさいなんですけど、
はいはいはい、
もしかしたらちょっと打ち切りっぽい感じになってるかもしれない。
それぐらいの感じ、
はあはあ、主人公がでまた実はね、ドロロって名前じゃないんですよ。
あ、
ドロロってキャラもいるんですけど、百鬼丸で、百鬼丸っていうやつで、それは、妖怪に、体を、取られてるんです
よ。
で、それを取り返していく話なんですけど、なるほ
ど、はいはいはい、
俺ね、原作ね、多分持ってて、一回読んでんだけど、結構ラストはもうすごく駆け足になった感じですね。で、俺ね、これ他のなんか本でも読んだんだけど、はい、当時まだね、手塚先生がご存命の頃に、
はい、
なんかトークショーみたいのがあって、
は
い、うん、で、それで、なんかこう、ドロロの話になって、で、まあ、聞き手はさ、 非常にこれは体のいろんな部分が取られてそれを、はい、取り返しに行くっていう作品で興味深いんですけれども、うん、これはどういった経緯で発想で書かれたんですかって言ったら、はいはい、手塚先生が、はいはい、いやあの頃水木先生の妖怪が流行ってたんで妖怪だし売れると思って結構俗っぽいことを言って、そしたらインタビュアーもちょっと慌てて、はい、いやでもどうだったんですかみたいな言ったらいやそれが売れなかったんですよみたいな手塚先生自ら、はい、いやでそんなに売れなかったんですかって言ったらいや白かったですねっていうくらいの手塚先生的には作品だったらしいんですけど、でもだからこそ結構コアなファンはついてて、
なるほど、
うん、で俺も読んだけどやっぱ面白いは面白いですよ、
うん、
だからそれを今こういう感じで今の、うん、まあいわゆる最先端のアニメでやってどうなるのかっていう、
はい、
キマロは結構ね、やっぱスターシステムで、はいはい、手塚先生って、ブラックジャックにもね、キャッキ先生
ってい
うのをしてましたしね。
で、結構ね、僕は公式サイト見たんですけれども、そのドロロ。で、ドロロっていうのは、ヌスッとかな。
なんか、兄貴ってついてくるようなやつです
よ、ね。でも、あれ、女の子なんですよ。
そっか。
そうなんです
よ。あいつだ。あの女だ。実写でありましたもんね。
ああ、実写でもあったね。はい、俺ちょっと見てないから。
あれも女でしたよ。だから、柴崎孝かな。
ああ、へえ。
柴崎孝がやってたの？
確かやった気がします。
ドロロ？
はい。
へえ。いや、だからね、そういう意味では、もしかしたら、まあちょっと俺言っちゃったけれども、はい、知らずに、
はいはいはい、
ドロロを知らずに見たら、はい、結構、えっていうような。
木のパターン。
逆木のです。
今回はドイツは知ってたパターン。
あ、じゃあ、ドロロっていうのはその子の名前なんですよ。
そうなんですよ。じゃあ、ちょっと不思議な。
あ、じゃあ、ブラックジャックってタイトルじゃなくて、ピノコって名前だったみたいなことですよね。そ
うそうそう、言ってみればちょっと。
伸びたです。あ、
近いのは天才バガボンですよね。ほとんどパパが主役なのに、バガボンの名前
なるほど、なるほど。
っていう。だからね、ちょっとこれは、まあ、そういう部分で見ても。
なるほど、準備ができました。
ちゃんと受け身が取れる。
下地ができました。よかった。
最初からそう思って、ドロロ登場見るの、ちょっといいかもね。
ああ。
俺は知ってるぞ。
はいはい。
お前が女子だってことを。でもね、キャラでも見たけどね、すごいやっぱ、ちょっとシュッとしてて、で、これ、ドロロも原作だとね、うん、やっぱりその、まあ、女の子って言われて、へーへーっていう、
うん、
もうほとんど可愛い男の子、どっちかっていうと男の子なんですけど、はいはい、この絵だと、あ、全然女の子であっても、
本当だ。
言われたら、
うん、納得は、うん、そうですね。
うんできるなって
。はいはいはいはい。
いい感じですよ。ちょっとこれは私、まず興味あります
ね。はい。
はい。
じゃあ、私はですね、まあ、これはちょっともう待ちに待った感もあるんですけど、
うん、
荒野の寿飛行隊。
出た。
ガルパンの、
うん。
あ、
はい。水島
監督
と、水島監督と横手道子さんのシリーズ。
ああ、そうなんだ。
もう、コンビが、今度は、戦車じゃなくて飛行機で、
帰
ってくるっていうので、
でもちょっとこれやっぱ想像しちゃうのが、
はい、
まあ、この水島横手コンビで女の子の、
はい、
まあ、飛行隊、
はい、
これ白箱の、
はいはい、
第三飛行少女隊をちょっと、
ね、
おお普通とさせる感じがしますよね。
うん、おお、そうかそうか、う
ん、これはちょっとなんか
三女なんじゃんみたいなね。
そう
ちょっとありますよね、
うん、なるほど。
あとね、声優でね、矢島明子さんと藤原啓二さんが出るって
、
あのコンビをまた見れる、このしんちゃんファンの
心境、
しんちゃん好きだもんね。
はい、これはもうちょっともういろいろたまんねえなと思って、
うんうんうんうん、
ちょっと楽しみなんですよね。
いやでもね、本当矢島さんはいい、なんつうかね、少年っぽい女子の声も出すからね。
できますもんね。
僕は夏目友人帳の小狐の役をやった時に、うん、しんちゃんの声の人だの、うん、って思った。
ああ、
本当に、しんちゃんね、って、うん。だってガラスの仮面のあゆみさんとかもやってましたもんね。
だからしんちゃんのイメージちょっと強すぎるからね。はいはいはい、どうしてもそういう、そういう声の人って思っちゃってるけど、実は。違うっていう。
いやでも藤原刑事と話してたらニヤニヤしちゃうな。こんなシーンなんかおおってなっちゃうな。
なんかケツ出したりしない。
全然関係ない話なんですけど、はい、昔東高特報王国っていうバラエティ番組、うんちゃんなんちゃんさんと鶴瓶さんがやってた番組で、はいはい、 と、まあ、特集というか、その時も寄せられた投稿で、うん、クレヨンしんちゃんそっくりの声を出す美人女性がいるみたいな投稿がなされて、うん、会いに行ったら、まさかの矢島明子さん本人だったっていう。いや、これずるくないと思いながら、でも、僕は声優さんのこと知ってたから、はいはい、いや、これ矢島さんでしょって思いながら見てたんですけど、まあ、一般の視聴者はね、はいはいはい、それは分かんないから、はいはい、そうなんかなってたんですけど。
一般の人はだから20、30でびっくりしたんじゃないですか。まず、まあね、はい、やっぱ、美人な感じがあるじゃないですか。はい、美人な方。はいはい、声本当に似てる、うん、本人
実は本人ですみたいなことを矢島さんが言ってて
なんだその茶番は
茶番でも壮大だよ壮大な茶番
なんか思い出しましたよ、うん、
はい、 いい、ね、ちょっと
はいはいはい
参上は楽しみですね、
はい、じゃあ松崎さんどう
ですか。はい、これはね、うん、まあ、おそらくこのうちのメイドがうざすぎる今、まあ、今期、うん、まあ、終わってしまって、はいはい、ぽっかり開いた。
頭抱えてますよ、こっちは。
ぽっかり開いた心の穴をですね、はいはい、埋めてくれそうなアニメ、うんうん、私に天使が舞い降りた。
はいはいはいはいはい。
これですね、うん、とりあえずあらすじみたいなの読みますね。はい、オタクで人見知りな女子大生、みやこが出会ったのは、うん、まさに天使な小学生。妹が新しく連れてきた友達の花ちゃんを見た瞬間、ドキドキが止まらなくなってしまったみやこ。どうにか仲良くなろうと奮闘するのだが、てんてんてん。
俺もう、
事案じゃないかよ。
ツバメさん出てきてるな。
出なきゃダメでしょ。
ツバメさんはもう、ツバメさん大丈夫ですか？ここでもメイドやり始め
た。まさかの設定が結構一緒っていう。ただね、この
だって本当、私に天使が舞い降りたってツバメさん言ってそうだもんね。言ってなかったっけこんなセリフ。
キャッチフレーズ、少女元気で世界は平和って書いてますね。
天使元気で留守がないみたいな。
最高ですね。で、これ、キービュアル見る限り、小学生の友達、うん、その妹の友達みたいなのは、多分妹も含めて5人ぐらい出てくるのかな、みたいなキービジュアルです、ね。う
ん、これみんな小学生なの？
おそらく、そう、制服が一緒ですから、うん、で、そのなんかジャージを着てる、
あ、みやこちゃん以外
は小学生っぽいですね、うん、このビジュアル的に言うと。
ちょっと待って、みやこちゃん上田玲奈案件じゃん。
そうですよ。
あら。
ちょっと、聞いてないよ。
いや、報告してないですから。上田玲奈さんもミラさんに報告してないですから。
よく考えたら今まで来たことねえわ。
そんな報告受けたことない。
そんな報告受けたことねえわ。
上田さんはね、やっぱなんかこういうなんか、普段の喋りとか、そのラジオ聞いてたりすると、その上様っていうのは割となんか、ふにゃふにゃした声とか、うんうん、結構合いそうだなって思うんで、うんうん、割とデレデレしてる演技とかすごい楽しみだなっていうのがありますね。
これは上田さんの声が似合うキャラデザですな、キャラですな、みやこちゃんは。ちょっとこう、ふくよかなところもあり、はい、ジャージ姿で。
で、しかも制作会社が動画工房っていう、これもメイドと一緒っていう。
ああ、そっか。
あ、ごめんなさい。また僕、このひなた好きかもしれない。また新たなひなた発見し
ちゃう。またひなたちゃん。
星野ひなたちゃん。ちょっと、この感じ良くないですか？
あー、元気だ。
この、いひひ、いひひ笑い良くないですか？
それいいな。
今、キービジュアル見て、今、公式サイトのキービジュアルを見て、
はいはいはい。
ラジオなのにキービジュアルを見
て。あー、それは。
いひひ笑い好きよ。
それはいいな。
はいはいはいはい。
そう、どうやって見んのそれ。
検索せや。
検索せや出るよ。ネットには繋がってますから。
ネット初めて見る人。今まで新規アニメの話どうやってしてきた。
でもそう、なんか黒髪の子がいたり、なんかツインテールの子がいたり、なんか金髪の子がいたり、
金髪もいますね。
金髪好きかもな。
あ、これみんな小学生なんだ。
おそらくそうなんじゃないかなと、う
ん、ほっぺがちょっとみんなプニッとしてていいですね。
ちょっと待って、俺カノンちゃんも好きかもしれない。このちょっと、はてなって出てる、はてなって出てる顔よくない？
あー、ちょっと、う
ん、あ、この子。
この子がいい。この子がいい。
もうさ、もう、多分ほぼ事案だよ、これ。この会話。
小学生の女の子の絵を見て、この子がいい。この子だ。
しかもラジオで。これ見て、これ。これ見て。うわー、かわいいな。
ラジオに天使が舞い降りた。
いいねー。
はい。
なるほど、なるほど。
ちょっと、
はい、うん。はい。大丈夫ですか？
ああ、大丈夫です。
じゃあ、もう一巡行きますか。
はい。
じゃあね、まあちょっとこれはね、もう本当、とりあえずちょっと、 キャラが気になったっていうところなんですけれども、うんうん、はい、マナリアフレンズ。
あ
で、まあ、設定だけ見るとね、まあ、これ公式のところから引用しますけれども、うん、ここは人、神、魔、あらゆる種族の入り混じる神秘の世界、ミスタルシア。快活なマナリア王国のお姫様、アン。内気な竜族のお姫様、グレア。二人の出会いからマナリア魔法学院の生活が始まるっていう。まあ、多分、こう、ちょっと人間の、女の子と、ちょっと、はい、竜族の女の子の、まあ、ちょっともしかしたら、その、ユリ的な感じの、はい、なんかキャッキャウフフみたいなのが見れるのかなと思うんですけども、まずちょっとあの僕このグレアのキービジュアルがまず好きなんですね、
はい、
ちょっとこう角がまあ人間の感じなんですけども、
はいはいはい、
まあ角が生えてて、
はいはいはい、
ぶっとい尻尾が生えてるっていう、
おお本当だ、
こんなビジュアルなのに、うん、こんなぶっとい尻尾角生やして、
はいはいはいはい、
内気な竜族のお姫様ってこれどういうことですか？
すごいですね、この、この服装もちょっとお嬢様っぽい感じで。そうそうそうそう、
ちょっとね、僕、まあ、ざっと、その、まあ、全部が全部じゃないですけれども、はい、そのキービジュアルとか見てった中で、はいはい、まずその、絵柄というか、キャラでちょっと注目をしてしまったのは、この、マナリアフレンズですね。の、マナリアフレンズのグレアですね。
これめっちゃでかい尻尾なのにこんなスカート短いの？
そうなんですよ。そうなんです。
危な。
ちょっと絶対領域も。
そうですよね。
おっぱいも大きいな。
そう。
もう尻尾もでけえし、おっぱいもでけえし。で、どっちかというと俺なんであの巨乳より先に太い尻尾で興奮してる。ちょっとねこれは多分ね原作的には多分そのソシャゲ的な
みたいですね。これ進撃のバハムートのスピンオフみたいな感じっぽいですね、うんうん
うん、ちょっと僕このグレア気になりますな、
うんうん、
ちょっと、
まあ、キャラ的には
キャラ的にっていう
ね、はい、
はいはい、どうしましょう、もう一回じゃあ、はい、ドイツさん、
はいはい、私はですね、うん、ちょっとまあほんま何の情報も全くないんですけど、
うん、
この上野さんは不器用、
はいはい、
これね、何なんだろう、
すごい面白そうな
原作は割と聞く感じですよ、
はい、うんうん、でもアニマルなんですね、
ヤングアニマルみたいですよ、
でも結構絵柄がやっぱタッチが独特ですよね、
そうですね、うん、なんかポップな色
使いとかも、はいはい、ちょっと原作は未読ですけども、ちょっと噂はいろいろ聞く感じですよ、
一応そのまあなんかこう公式の、まあここはとある中学校の理科室、うん、科学部部長の上野さんは部活の後輩田中に恋する乙女、うん、天才的すぎる奇想天外な発明品を使ってあの手この手で気を引くためのアピールを試みる。1年生部員の山下も冷静沈着なアシストで上野さんをバックアップ。果たして上野さんの恋は成就するのかそれともっていう、うん、このまあ表紙がまずこうスカートが見えてるんですけど、はいはい、うん、スカートの中、上野さんのスカートの中が宇宙空間みたいな、
はいはいはい、うん、あの公式サイトの、はい、なんでしょうね、 メインの、
はい、なんだこれ
ですね、だからなんか発明をしてるんでしょうね、うん、奇想天外の発明って書いてますから、
このなんか目つきの悪さもなんか、
はいはいはい、
これは恋するって可愛いんじゃねえって、
だって多分あの僕も予備知識ないですけど、はい、この子は赤面しますね、
ね、絶対、
うん、かなりの赤面率は高いと思う、
なんか割とそのアニメに出てくるなんかマッドサイエンティスト的な人って、うんうん、なかなかそういうの疎かったり、うん、恋愛とはなんか一歩引いた立場のキャラクターとか、うん、多いじゃないですか、うん、その中でがっつりそういうキャラをなんかメインに持ってきて、うん、こうそのキャラに恋愛をさせるっていうのはなんかすごい、うんうん、いいですね、
あとこの田中君もちょっと可愛くないですか、
あの僕喋、うん、ろうと思ったら僕あの井の一番にあのこのページを開いて、
うん、
井の一番に田中君のところを見てましたね
あ、双子だって、
双子もいい
んだ、双子の妹がいるんだって
姉もいるだ
いやそう田中君の、
え、田中君の、
田中君の妹で双子の姉って書いてありますよ、
なるほどね、あ、
何これ、
え、これ双子なんじゃないの、
あ、この二人が、
この二人髪型は違うけど、
本当だ、
うん、うちの姉さんと嫁みたいな、
はいはいはい、はい、
髪型は違う、
田中よもぎ、田中の妹で双子の妹、中学1年生、好きな風味はチョコミント味は
でもこの双子の姉妹のこちら姉の方かな、ショートカットのあの水菜ちゃん、
はい、
この子の眉毛のこのなんですかね、こうにらんだような眉毛、うんうんうん、いいですね、
ちょっと強気
な、はいはい、はいは
い、あとこのタモンっていうなんかマスコットキャラが、うん、声が伊沢しおりです
いやこれ何これ
でもこれはドイツチェックしないと
でしょ、これはもうチェック
です、うん、いやいやいや 違う違う違う。声優で見てるからといって、これ真ん中に目一つある。
発明品らしいよ。発明品。
まあまあまあ、そういうことでしょうね。
横向きなんじゃない？横向き。これ。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
はあ、はあははあ、
うん、これちょっとなんかみんな可愛いし面白そうですね。う
ん、あ、ちょっと俺、山下さんも気になるな。うん、
いや
いや、これちょっと、いいっすな。
来年も大変そうですな。
ちょっともう売れてる暇がないじゃん。いいね、上野さんの武器。
はい、上野さんの武器をちょっと面白そうですね。
はい、はい、松崎さん。
はい。五等分の花嫁。
ああ、これもちょっと気になりますね。はい、はい、はい。
これね、まあ、僕原作ちょっと読んでないんですけど、うん、はい、でもその、高校生男子が主役で、
うん、
が貧乏。
うん、
で、そんな高校生のもとに、なんか家庭教師をやってくれみたいな依頼が来るらしい。で、その教え子は、同級生の5つ子。うん、
本当だ。
5つ子に。
もうちょっとでお粗末さんです。うん、もうちょっとで。
っていう、なんか、で、こうタイトルからするになんとなくその、
ね、本当は5つ子じゃないのかもしれない、
ね。なるほど、ね。どうなのか、うん。でもまあ、その中から花嫁って言ってるぐらいですから、なんとなくそこと、まあ、ハーレム的なことにはまあなるのか。そ
ういう。花沢かな案件ですよ、これ。
ちょっと待ってください。
これね、
いや。誰も聞いてないよ。
なんか言ってないんですよ。でもこれね、キャストがえぐくて、
えぐいね、
メインの男の子が、もう松岡義継っていうのが、もう、
はいはいはい、
もうハーレム、ハーレムの、
ハーレムといえば、
ハーレムの主人公といえば、
ハーレムの貴公子。
うん、で、その、多分その5つ子ですね、はい、のキャストが、花沢香菜、竹達彩菜、うん、伊藤美久、さくら彩音、水瀬祈りっていう、
えげつないな。
ガッチガチのガッチガチの5人なんですよ。うん、
戦争に勝てる夫人じゃない。
いや、まさにもう、いろんなところのなんか4番連れてきましたみたいな。
本当。
あ、でも本当に5つ子なのかね、これは。
多分そうっぽいんですよね。
なんか、うん、なんかタイトルだけ聞くと、もしかしたらってちょっと深読みしちゃったけど。なるほどね。
で、その、服の感じからすると、みんなもしかしたら通ってる高校とか違うのかな。
ああ、でもなんか性格もいろいろ違いそうな感じはありますね。
5つ子でまさかこんなに髪の色違うのないですもんね。
そうね。
あ
はあ、あ、俺は多分、花沢香菜さんのキャラが好きだな。
びっくりした。花沢香菜さんが好きだなって言うからってびっくりしました。
そんなのみんなそうだ。
この赤い髪の。
はいはいはい。
これですかね、
髪ショートっぽい感じの。
ああ。
なんて言うんだろう。一花でいいのかな。
ああ。
一の花で。
一花かな。
一花かな。
ですかね。はいはいはい。
はいはいはいはい。ちょっとこれ。
わあ、でも花沢さんっぽい見た目してるわ。うどういうこと？自分で言ったけど。
花沢さんが声当てそうだ。
そうな。見た目してるわ。
うん。いや、ちょっとこれ注目、ちょっと多いね。
多いですね。
まあでも今回やっぱね、まあそういう意味ではいっぱい多いですよ。やっぱ例えば。
話題作はね、多いです。
まあ約束のネバーランドだってジャンプ系でいくとそうじゃないですか。
はい、
ね、
はい。
あと、まあこれはちょっと僕のプロレス的なね、視点で見るとね、
はい、
プロレス好きの視点で見るとね、はい、やっぱりこの、ヤオヨーズの煙草と、
はい、
あとケモノフレンズ2が同じタイミングでこう、
うん、そうですよ、
エントリーしてるっていうのも、
はいはいはい、
ちょっとこれは、興味をそそるところではありますな、
うん。そうなんですよね。
ケモノフレンズ2の監督の木村監督っていうのもちょっと驚きましたよね、
ね、
発表になった時は。
はいはいはいはいはい。
僕、木村さんとはちょっと恋にさせてもらってた
ね、
はい、非常にちょっと頑張ってほしいし楽しみですね、うんうん、
あと林氏エコダちゃん、
あ、そうだ、エコダちゃん、
はいはいはい、
監督が全部毎回違うっていう、
あれ長浜監督もやってる、
はい、やるって言ってました、
ね、結構ね、すんげえもう何年も前にそれこそ虫師やってたちょっと後くらいに、うん、なんか飲んでて話した時に、うん、結構エコダちゃんの話はしてます、
はいはい、でも元々好き、
うんうん、なんか本当その頃はエコダちゃんなんか、うん、アニメでやりたいくらいのことをなんかおっしゃってました、
ね、でもまあ先にドラマでね、うん、やられて鳥居みゆきさんがやられてたりとかしましたけど、でもまあ今回毎回毎は監督が違って毎はもう好きな話をやっていいってことだったらしいです、
あ、じゃあもう全部監督が全部、
ね、もう全部お任せみたいな感じらしいです、ね、
あ、じゃあそれぞれで癖が出るかもね、
もう癖めちゃめちゃ出てると思いますよ、
まあ、ね、はい、あとは
でもやっぱ俺の案件で言うともう、うん、
パパだってしたいですか、違いますか、
いや
それは僕ですか、
それは僕です、
はい、もう約束のネバーランドになっちゃうのかな、
あ、まあね、結構ジャンプにしては結構、まあ、題材でしたからね、
そうですね、うん、 でも古い歌からするとブギーポップ、
いやそうね、まあブギーポップもちょっと下世話な話するとちょっとね、
ありましたもんね、
あったんで、はいはいはい、そこをまたどうなってるかっていうのを ね、 ちょっと見たいところではあるし、あとはまあ2期行ったら掛け狂いもあるし、
うん、
あの 3D 彼女リアルガールか 3D 彼女、はい、リアルガールもあるし、青い翔太案件がありますからね、
はい、ピアノの森もね2期、
ピアノの森も2期あるしね、はい、いやちょっとこれはまた来年から忙しくなりそうですね、
来年ももですね、
来年も今年も忙しかったし来年も一昨年も忙しかった
ずっとこんな話してたわ、
ね、ここ20年忙しいわお金にならない忙しさだ
そうですね、
はい、ですまあでもねこんな感じで、
はい、
また来年以降も、
はい、
ちょっとアニメの話をバンバンバンバンしていきたいと思いますので、
はい、
皆さんのね、だから、今期というか来期というか、
はい、
多分年明けで今期になってると思いますけれども、
はい、
はい、ちょっと作品があればメールで、
はい、
送っていただければと思います、
はい、
ということで以上2019冬アニメ期待作を語ろうでした。はい、ということでエンディングでーす。
はい、
はい、ということでですね、じゃあまずはツイッターを読んでいきましょう。
はい、
二次元最大者の夜ヘルツ、第155回、推しのオタク芸人さんのラジオなんですが、先週のプリキュアハリマ、ハリホマ会、
はい、
のプレゼンが素晴らしくまとまってますので、見た方もそうでない方にも聞いてほしい。
あ、
こういうのも書いていただけるとありがたいですね。はい、こういうので興味持ってね聞いてくれる人、
ね、
いると思いますんで、
あ、推しのオタク芸人さんっていう、
あ、いいですね、
てくれてるんですね、ありがとうございます。
推しのオタク芸人だからね、
今度もうパンチが効きづら
い、なかなかの
この人もこの人なんじゃねえかっていう
ですね、ゾンビランドサガなら誰ではなくて現段階でとつくのが、残りの話への期待感があって改めて作品愛が感じられる了解でした。
オタクだよな、俺たちって、
ちなみに自分は、サキちゃんが好きですっていう
こと
ですけれども、ね、
はい、
はい、じゃあですね、じゃあ、これ山田太恵28歳で満塁最終回で場外ホームランですわっていうでも28歳っていうのもちょっとキュンときます
ね。ああ、そうですね、大人っていうのがね、
うん、28歳で亡くなってるわけですから、うん、なんかそこにね、こうなんかまたちょっとドラマがありそうな気はしますけれどもね。
それこそまあ2期とかあればねっていうことですよね。はい。
ラーメン大好き小泉さん視聴中。ゆりアニメだったのかショートカットの子好きっていうふうに。
はいはい、
あ、ゆり、まあゆりになるのか。
まあでもそうですね、
ミカさん
として。はい。あとは、あとね、冬アニメ期待作品は、監督水島努、シリーズ個性横手道子のゴールデンコンビが手掛けるオリジナルアニメ荒野の寿飛行隊、
うん、
今回もブスパートが楽しみな掛け狂い2期、
あ、はいはいはい、
キララアニメがないので、そうなんだよ、今期なんかキララがないみたいね、
うん、
キララアニメがないのでその代わりになるかエンドロ、あ、エンドロもちょっと見たけど可愛かったですよ。はい、あとね、まあ、来年地方行きたいみたいな話してたじゃないですか。
はいはいはい、
そしたら、札幌でライブしてくれるなら、有給取ってでも足を運びますよ。
札幌、
札幌。
行きて、
行きたい、夏の札幌行きたい。
行きたいっすね、これ。うん、途中、実家にも寄れるしな。
はい。
ライブあったら行きたいですね。四国住まいなので、四国、中国地方に来てくださったら駆けつけたく思います。
四国、ね、中国地方ね、広島行きたい。
うん、
広島線見に来た。
もうみんなライブそっちのけで、俺は実家寄れるとか言ってるし。ライブ、茨城でライブやっていただけたら嬉しいです。ガルパンの聖地巡礼も兼ねてどうですか？
確かに。
確かに。なんか一番現実的な距離だな。
うん、
茨城。
いいですね。あんこう鍋食いましょうよ。
いいね、あ、食いたいね。あんこう鍋。ガルパンの聖地巡礼もね、なんか3人で行きたいっつってるけど、なかなか行けてないからね。
そうですよね。
ちょっと来年は本当でも、ライブ抜きにしても旅行したいですな。
ちょっと企画だけしときますか。
うん。しときましょう、もう、これは。
そうですね、ちょっと、うちの後輩で、酒飲まないけど、車の運転好きってやつが。
あ、はいはいはいはいはい。
じゃあ、もう、彼を。キープで、
はい、
頼みますね。
はい、二次災地方遠征調査、東北のリスナーはどれくらいいるのかな。あ、この方は東北在住なんですね。
東北もね。
そうね。まあ本当でもいろんなとこ行きたいね。うん、まあ本当声を上げてくださればこっちもこう目安出ますしね。
はい、ありがたいです。
まああんまり人数が少ないとどうしてもチケット代が割高に、取らざるを得なくなってしまったりもするんで、いっぱい来てくだされば安いお値段で見ていただけると思いますんで、
はい、
ぜひぜひ お誘い合わせの上、はい、お誘い合わせの上、まずこの番組を聞いていただくのがいいんじゃないかと、
は
い、
最悪俺たち3人どっかで飲んでんの見に来て
そうかもしれないし、
そう
ね、そういうのもいいかもしれないね飲んでるから、飲んでオタク話してるから遠巻きに見てって
我が家に来てくださいかもしれないし、あ会場代もかかんないし、
ね、デリバリーでいいね、はい、二次祭デリバリーよ、人間の人よデリバリー
面白い、
あメールでも来てますね、コバさん、二次祭ネームコバさん、はい、私は大阪在住なので大阪駅、新大阪駅、難波駅などの周辺でライブがあるならぜひ参加したいです。また平日が休みなので、実は前回の平日のライブも参加してました。あ、関西から来てくださったんですね。
は
ですので平日であれば東京周辺でも参加しやすいです。
ありがたい。
やっぱりそれこういうのもあるから、やっぱり平日もね、
いいですね、
ある程度はちょっと作っとかないとっていけないかもしれないですね。
そうか、そうか、そうです ね、
ちょっとこれはいろんな参考になりますね。またどんどんどんどん、はい、送ってきてください。
続きお願いします。
はい、はい、ということでですね、来年早々のライブ告知いきます、
はい、
1月13日、日曜日、チャラで阿佐ヶ谷、トークライブ二次元再退社の夜、ライト09愉快異世界新年会、会場13時半、開演14時、終演が16時半の予定、予約が1500円、当日1800円となっております。入場は予約者優先で整理番号順となります。そしてチケット予約はですね、専用のフォームがありますので、
はい、
このラジ、番組のブログか、あとはまあ、ツイッターの、はい、公式アカウントの方からも、はい、確認できるようになってますので、はい、ぜひぜひ、予約の方よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第157回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
それでは皆様、
良いお年を。
はい、
最後の最後に年末感、ね、それ以外通常会でした、ね、
なかったも
ん。全然なかった。良いお年をっていう季節だ。そうだそうだ、よく聞くわ
まあそういう時期だからね、
年末って話じゃなくてコミケだって話してましたよ ね
本当だ、そうそう、うん、ずっとその話ばっかり
来期だ、
いやもう年末つともうやっぱそればっかり気取られちゃうからね。
そうですね、
年越えるんだ。
実際今年行けます？
僕一応3日間とも行く、
3日間行く予定ですね。
たまあ、3日目は行こうとは思ってますけど、まあ、変な後輩のライブ引き受けなきゃよかった
俺サークル参加の後ライブあんのよ。
ああ1日目の。
ただね、不祥事が多かったから悪い怪物はバンバン溜まってる